はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、
うん、
めちゃくちゃ久しぶりの企画をやろうかなと思っております。
オカルトの種
それも死んだやつ
だ。え、あれ腐ったの、あの種
なくなったやつ
だ。誰も水あげないから。
そうそう、
それ
結局花開くことなく終えた企画ですけども。
庭の奥にあるプランターのやつでしょ。
そうそう、
つらっ、近い
よ、黒くなってた
ね。
はい、
はいはい、
こちらでございます。
はい、
岸本誠の陰謀論俺に聞け。はい、
久しぶりすぎて笑ってもてるよ。
はい、ということでね、はい、まあ懐かしの企画といいますか。
すごいわかります。
相当お久しぶりでございます。
なんで笑ったか当てようか。
うん、
声張って自分の名前あんま言うことないから、
ね、そうそこカットしようか迷ったっていう。
わかるわかる、思われるもん、
うん、ね。まあ、かなり前にやっていた企画でございまして、
はいはい、
ちょっとしたなんか世の中の陰謀みたいなものを、うん、まあ、岸本が紹介するというコーナーでございますけれども、うん、
結構人気ありましたよ、
ね。まあ、当時よくやってたんですけど、うん、
ね、
今ね、いろいろありましてちょっとお休みしてることが多かったんですけども、
うん、そうなんですね、
うん、今回ですね、うん、お話しするのはゲームの話なんですよ。
ゲーム
業界の話でございまして、
テレビゲームの、それともテーブルゲームとかいろいろあるけれども、
あ、まあでも全部含めたゲームって感じなんですよ。
大きく区切りだもんって、
うん、ね、うん、で、あなた、まあゲーマーじゃないじゃないですか。そもそも
付き合いでやらされてるぐらいですかね。
小中学校ぐらいの頃にハマってたゲームとかってありますか。まあ、
小学校とか、ストリートファイター、
最初の頃よくやってた、
ゼロツー、ゼロツーありましたよね。ゼロツー、あの、
それ家で、
外で、いえ、ゴ、え、外、
うん、
ゲーセンってこと、
ゲーセンとかって、
ゲーセンは一回もやったことない。
あ、じゃないんだ。
うん、家の、あのプレイステーションかな、確か。
最初にやってたやつとかは、うん、ファミコン。
あー、最初はファミコンやね。ミュータントタートルズのあの横スクロールのゲームをファミコンで。
いや、俺もやってたけど。
初めてやったのかな。
あー、うん、そうなんだ。
多分。
意外とじゃあ王道じゃないところから入ってるね。
そうね。その後マリオ入って、ロックマン入って。うん、だ最初は、あの、ミュータントタートルズっていうのは覚えてる。
まあまあでも、一通りはじゃあやってんだ、その辺も。
あ、そうですね。
マリオ、ロックマンとか、
うん、ボンバーマンとかね。
あ、
あなたがやりましたね。
じゃあ、話早いんですけど。
はい。
まあ、今から大体35年以上ぐらい前になるのかな、
うん、
ファミコンの初代スーパーマリオが発売されていて、
うん、
で、ついこの間ですね、
うん、
ちょっと海外のなんですけど、
海外
版のスーパーマリオの初代ですね、
うんうん、
が、未開封品でつい最近オークションにて落札されたってことが。
未開封はすごいね。
あったんですよ。今の時代に未開封あるんだっていうね。
だからワインと一緒でしょ。もう三十何年ものみたいな。
そう、まだあったんだみたいになってって。
そりゃすごいね。
で、それがね、
うん、
まあ結構な値段がついたんですよ。
つくでしょう。
うん、で、まあ、そのじゃあ値段をね、まずどれくらいか、うん、考えてほしいんですけど。
当時は1万ぐらい。
当時はまあそんなもんじゃない。
1万ぐらい。はいはい。
で、参考までに。
参考、はいはいはい。
うん、ね、これちょっと前になるんだけど、
うん、
スーパーマリオ64。
スーパーマ、
64、64のやつ。
喋るマリオだ。
ちょっと覚えてないんだけど、俺。
ヤッホーみたいな喋ったやつ。
そうそう、64のやつ。
うん、うん。
が、はいはい、まあ、要はすごい値がついたやつが、
うんうん、
約、
うん、
1700万円ぐらいの価値がついたと。
え、嘘でしょ
当時ね。
え、ほんまに
本当に。え、
その未開封が1700万
オークションでそう、ついたんですよ。で、
マ
ジで？スーパーマリオブラザーズ3っていう。
ああ、どれかわかんないけど。
多分ね、タヌキの尻尾みたいなやつが出るやつだったと思うんだよ。
やったことはないな、知ってるけど。
うん。まあ、それもまあ、うん、同じような額がついた感じだったんですよ。
スーパーマリオ3の方が高いような気はするけど、そうなんだね。
まあまあ、でも、それぐらいの感じ。うん、はいはいはい。で、ま、
そっかそっか。
で、
うん、
さっき言ったのは、
初期。
もう本当に初期なんですよね。
うん、
あ、うんうん。
初代ですよね。そうそうそう、初代、そのファミコンの、スーパーマリオですよね。
あ、ごめん。
え、
間違ってた俺。
何の話？
ね、スーパーマリオブラザーズ3が約1700万。
うん、で、64は
?64 は1億7000万。
ちょっと待って待って待って待って。64の上なん？
そうだ。 ごめん、間違ってた俺。
なんで？
うん。
任天堂6が出て、うん、なんか、私出たじゃん。任天堂64みたいな。64
って。
そうよね。
もうまさにあの、ね、なんか。
シルバー的な。
そうそう、プレステとかの後だったかな。
かな。
多分。
あ、そうそう、
覚えてないけど。
でもあれむちゃくちゃ売れたじゃん、任天堂のあれ、ゲームが。うん、そうか。確かに3よりも60の方が売れてるじゃん。
そうそう。で、多分、まあその状態を保っているものが少ないとかだったんだろうね、おそらく。
1億？
そう、1億超えてたんですよ。
わあ、そう、すごいね。
それに、
うん、
輪をかけて、
うん、
もっと古い、スーパーマリオブラザーズの初期のやつが未開封で出たっていうことで、
うん、
まあ、ちょっと話題になったと、
うん、
今月かあ8月だ今年の8月ぐらい初旬なんだけど、
はい、うん、
これがだからいくらだったのかっていう、まあ、今の大体
わかりました。じゃあ、
はいはい、
普通参考までに、ね、単純にまあその64よりは上だと思うんで、
うん、
8あそぎかな。
8あそぎ、
はい、7から8あそぎ。
地球上のお金集めても足りないんじゃないかな、多分。誰が買うんだろう。
ほんまに言うと、じゃあ、ね、うん、じゃあ5億。
おー、まあまあ。
にしようかな。
ま
あ、まあ、うん。さすがに、2桁億は俺いかないと思うんですよね、ゲーム、ゲームに。だって、うん、ま、変な話、一緒だもの。
まあ。
開封してると未開封も。
そうね。
うん。単純に考えて。
まあ、まあ、じゃあ答え言いますね。うん、200万ドル。約2億2000万円なんですね。
あ、そう、すいません。
はい。まあまあでも、まあそんな感じなんです。
それはマリオ64出すの悪いわ。
そうそう。そ、俺もだから言わなくてよかったなと思ったけど。
う
ん、
そうよ。
まあでも、
うん、
2億っすよ。
いや、すごいね。
ファミコンの1個のカセットが2億2000万なんですよ。
元1万ぐらいが。
うん。
まあそういうもんか、でも。
うん。で、うん、これが史上最高の、まあ記憶、
うん
うん、なんですって。
ゲームのね。
うん。
すごいね。
まあ、超絶、プレミアついたじゃないですか。
ちょっと探し始めるんじゃないみんな。
ね。
未開封ね。
ちょっと意味わかんないレベルの額ついてるなって、
うん。
思うでしょ。
思う、すごい。
だって俺が2億持ってたら絶対出さないもん。
いや、そうよ、それ。
でしょ？
うん。
で、まあ、この値段がついたっていうことの、うん、まあ、一個の要因として、
うん、
理由があるわけなんですよ。
うん、
まず、その、鑑定ですよね。
うん。
うん。このゲームのコンディションを評価するっていう人がいるわけじゃないですか。うん、で、海外でそのレトロゲームの鑑定を専門に引き受けてる会社があるんですよ。
う
ん、で、それが、まあ、2017年に設立されたワタゲームズっていうところなんですけど、この会社っていうのがそのゲームソフトが送られてくると箱の表面とかフィルムの状態とか傷汚れなどを調べて、はいはい、そのコンディションに応じてその等級をつけると、うん、要は 何級みたいな、
はいはい、S クラスに綺麗とか、
そうそう、うん、で送り主に返送して、うん、でその高い等級がついていれば、オークションで高く売れる可能性が上がるっていうことなんですよ。で、だから少しでも高値で売ろうとするんであれば、うん、ワタゲームスの鑑定はそのオークションの前にね、うん、やるっていうのは非常にまあ、重要というか、
そうですね、
ね、やる意味があるっていうふうに言われているんですよね。
うん、
で、ただまあそこがいくら鑑定しても売る場所がなきゃまず意味がないっていうことなんですよ。
まあ、うん、
で、じゃあどこで売るのかっていう話になった時に出てくるのが、町の小さなゲームショップではなく、
うん、
オークションハウスで売るのがまあ通常ですよね。
はいはいはい、はい、
まあ、つまり価値がついたらその、うん、町の小さなところでそんな額で買い取ってくれる人はいないので、うん、まあ、レトロゲームの専門のオークションみたいなのがあると。
なんかあんだね、
うん、でもその支配的な地位にある、もう要はレトロゲームのオークションがここだろっていうのが、うん、もうあって、
うん、
1976年ぐらいからあって、
あ、すごい古いね、歴史。
ジム・ヘルパリンっていう人が作った、
うん、
ヘリテージオークションズっていう会社があるんですよ。
うーん、
で、この会社がまあ言ったら、レトロゲームのオークションを扱い始めた、
はいはい、牛耳ってるというか、
まあまあ牛耳で、まあ、その会社は古いんだけど、
うん、
やり始めたのは今から約2年前
だ。あ、そうなんだ、
うん、
あ
ー、まあ、ゲーム自体76年にまあなかったでしょうし、
うん、
で、どんなゲームでも扱うわけではなく、
うん、
さっき言った ワタゲームズっていうところが鑑定したゲームしか取り扱わないと。
あ、ちゃんと鑑定したもので、うん、要
は鑑定書付きじゃないと、うちはもう、うん、あの扱いませんよと。
ノラでこれいいでしょって言って持ってきたものに関してはオプションにかけないことね。どれだけ
その価値があるという、うん、言っていても鑑定書がなければうちはもう使あの取り扱わないと。
でもそういうとこ多いっすよね絶対ね、う
ん、出させないと。出品したいんだったらワタゲームズの鑑定を受けろっていうことを義務付けていると、うん、
それは分かりますよっていうことは、う
ん、まあまあ分かるじゃないですか。
分かります、
ここまでは。
うん、分かります。
で、ただですね、うん、ちょっと奇妙なところが出てきまして、まずその一つ目っていうのがヘリテージオークションズね、うん、さっき言ったオークションが、
はい、
ワタゲームズによって鑑定されたゲームしか扱わないっていうのを発表したのが2018年の時点なんですよ、うん、
はい、
でその当時ワタゲームズはまだ鑑定の業務を開始してなかったんですよ、う
ん、え？
意味わかります？
鑑定をそもそもしてるよって言ってないのに、あそこに鑑定してもらわんとダメだよって言ってること？
そう。
おかしな話じゃん。
ワタゲームズってところがまだ、うん、その鑑定の事業はやってもいないのに、
うん、
オークション、ヘリテージオークションが、うん、ワタゲームの鑑定じゃないと、うちは扱わないって発表してると。
なんか、おかしい
ね。どういうことってなるじゃないですか、うん。
順序がおかしいよね。
で、その時点で、うん、ワタゲームズがレトロゲームの鑑定をする企業としてやる前に、
うん、
もう VGA っていう会社が、うん、もうそのレトロゲーム鑑定の会社として存在して、
うん、
10年以上のキャリアがあったと。
じゃあそこ使えばいいじゃない。
でしょ、
うん、
普通さ、普通に考えて、うん、オークションを自分がやるときに、うん、鑑定人として10年のキャリアがあるやつと、うんうん、今から始めますっていうやつの、うん、どっちに鑑定を頼むかっていう話じゃないですか、
うん、それはねえ、その要はテレビ出てくるようないい仕事してますねっていう人の方がいいじゃない、うん、なんか街のさ、ね、普通のなんか質屋の若いお兄ちゃんよりは、うん、し
かもまだ始めてないんだよ。
あ、そうかそうか、
今日からやります
って、ね、うん、目利きできると思います。
いや、お前本当にできんの、うん、ってなるじゃないですか。
いい仕事してると思いますね、うんうん、おそらくの人でしょ。
そうそう、うん、不思議じゃないですか。
不思議不思議
で、しかもですよ、ヘリテージオークションズっていうオークションの設立者であるジム・ヘルパリンっていう人、うん、
はい、さっきね、
さっき言った、うん、その人はワタゲームズの顧問でもあるんですよ。
おろ
ね、
うん、
この2つの会社にちょっとだけなんか変な
つながりがあるんだ、
ものが出てきてる感じしますよね、うん、
そうですね、今ちょっとね、
うん、でそのオークションの参加者っていうのは、うん、落札した場合落札額の 20% を上乗せして払わなきゃいけないと、
うんうんうんうん、
で 20% がオークションの儲けになる、
はい、
ってことは、まあ高額で落札されたら会社が儲かるっていうシステムなんですよ。そう
ですね、20% 上乗せの分ね、うん、
つまり会社が儲かるためには、うん、ゲームの価格が爆上がりするのが一番いいってことなんですよ、
まあ、価格をつける人がね。
そうそう、うん、で結局、まあ、その後ですよ、
うん、
2017年あたりから、うん、スーパーマリオの初代とかが、
うん、
3万ドルとかで、うん、だから、買われたり、うん、売れたっていうことが話題になってたんです、うん、2017年ね、
はい、2017年ね、
だから300万ぐらいだとして、うんうん、で19年には同じものが10万ドルになってるんですよ。
上がってるね、
価値が、
うん、
同じものだよ。
おかしいね、
2年で3倍以上ついてるんですよ。
そんなつくんだ、うん、
でこの時10万ドルでスーパーマリオ購入した3人のうち1人が先ほどのジム・ヘルパリンだったんですよ。
おお。
だから
これもう
自分の会社の主催オークションで自分が落札するんですよ、
うん、
おかしな話じゃないですか、明らかに。てかそんなんできんかっていうのもあるんだけど、うん、で、まあ、その最大で10万ドルで売れたっていうのを、うん、オークションの方がプレリリースで発表して、うん、はい、要はとんでもない額がレトロゲームこれからつきますよっていうのをアピールしまくって、うんうん、ってるんですよ、はい、でもう今後、もうワタゲームスも価格高騰だから、
うん、
みんな投資でこのレトロゲームにみんなお金をつぎ込めば、
う
ん、
そっか
そっか、後々すげえ儲かるんですよっていうのをめちゃくちゃ宣伝し始めるんですよ、
うん、まあ確かにどんどんなんかその、うん、今聞いてるだけでももう3倍以上値段ついてるじゃん。
そう、だって2年で3倍つくってもうありえないレベルだから、う
ん、もっと寝かしゃもっと高い値段つくから集めるよな、みんな、
うん、で実際にそっからもうめちゃくちゃレトロゲームを購入する投資目的の人たちが増えまくって、うんうん、 ゲーム一つに何千ドル何万ドルっていうのがもう当たり前のようにつくことになっていくと。で結局、そこでまあもうマッチポンプというか、
まあそうね、
もう自分でその買って、うん、自分で高い金出して買って、うん、自分でこれだけの価値つきましたよって言って、うん、宣伝させて、うん、他の人にそのより高いものを買わせるみたいなことがどんどん、うん、まあまあできてくるわけですよ。
すごいですね、なんかね。
これもだから一連の流れを一人で作ってるっていう感じなんですよ。で、だ本来もうその大して価値がなかったものが、
うん、
ここ数年で急激に爆上がりしてると、
うん、
で、まあ、普通に考えてさ、そのゲーム1個の値段って、
うん、
どれだけいっても俺は100万ぐらいかなって思ってたんだけど、
思うよ
でしょ、
うん、
どれだけそのレアで手に入らなくたとしても、うん、それぐらいになるはずなのに、
わかります、わかります。
もう気がついたら、もう何千万とかっていうクラスにもうなり始めていると、う
ん、さっき聞くと1億とかね、
うん
うん、
でも結局鑑定人、鑑定する会社のもう目利きでしかないんですよ、うん、それだけだと。
まあね、
でもこれがだから同一人物がずっと鑑定してたら、うん、普通に考えて不正になるっていうのってみんなわかるじゃないですか。
わかりますよ。
でその頃にはもうあのゲームを鑑定するっていうのがネットにもうあるんですよね、会社で。
あ、そういうことなんだ。あ、
つまりなんか物の価値を過去のやつから算定するみたいなのを入力すればやってくれるっていうようなサイトとかもあって、
まあ、そこ介さずに全然できるんだ、ネットで。
そうそう、だから、
うん、そういうことか。
ただまあそのオークションには出せないっていうことだったんだけど、
う
ん、
そうですね、
でも本来の価値ってだからそれをさえ見れば分かるっていうのはみんな分かってたんですよ、
うん、
でただですよ、あのそのネット上でデータベースをこう出してるみたいなところが、うん、あって任天堂エイジっていうウェブサイトだったんですけど、うん、このサイトを見ればまあ価値が分かるってなってたんですが、このサイト、急にサイトが閉鎖されることになるんですよ、
うん、なんでよ、そんなむちゃむちゃ人気出そうじゃんそれだって
そうなんです
よ、ね、だって簡単なんだから。
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、そこで、ワタゲームズが勝手にやっているっていうのを、まあ、ワタゲームズが顧問として雇っていたマーク・ハスペルっていう人がいたんですよ、うん、創設者の一人なんだけど、うんうん、でその人が気がついたら任天堂エイジっていうウェブサイトを買収して、
え
でそのサイトを、急にサイト閉鎖したと。
だから答え合わせさせないようにしたんだ。
そうなんですよ。
うわ、
だからデータベースのみならず、うん、その過去のやつ、蓄積されたレトロゲームに関する知識全部を消滅させたと。
過去のもダメなんだ。
そう、だからもう、
うわ、
全くデータがなくなって、
うん、
頼れるものをワタゲームズっていう鑑定会社のみにして。
すごいね。
だから、
え、
そうすると頼るものがもうそこしかなくなっちゃってる状態になるっていうこと
なんですよ。なんか単純な質問なんですけど、
うん、
そんなことしていいの？いや、わかんないんだけど、俺。
うん、いや、あの正式な買収をしてそのサイトを買い取って、うん、かだから自分のサイトになったから、うん、まあ、それを消すっていうのは別に悪いことではないという。
でもそれがさ、
ことでしょ、
その日本にいる、
うん、
岸本さんが知られてるぐらいじゃん、
うん、
ってことは海外のそのもちろんそのゲーマーなんていうのは、
うん、
その流れ全部知ってるわけじゃない。
まあ知ってる人もいれば、うん、知らない人もいるし、うん、知ってて利用してる人もいる
よね。まあそうで
し
ょうね、
うん、
なんかええのって思っちゃうよね。
いや、そう
っていう人がいても。
で、うん、ただそれが、うん、その状況っていうのが分かったのが結構最近
なんですよ。そうなんだ。
要はその裏が取れてきたっていうのが最近で、だから一個ずつ見てたらよく分かんないんですけど、うん、だって別に一個の会社がただ普通になんかの会社の、うん、買収して、
うん、
でそこでいらないサイト消したっていうだけじゃん、うん、ここだけで見ると。
そもそもそのサイトが閉鎖するなんて普通になることだしね。
そうそう、日常だし
気にはまあしないのかな。
で
そ
んなに、さっきの今の流れ全部俺が話した上で聞くと、うん、すげえことされてるって分かるけど、
そうね、そっかそっかそっか、
点で見ると全然分かんないん、
うん、確かにね、ポイントポイントで見ると分かんないかも。
そう、
うん、
っていうことで、
うん、
つまりそのレトロゲームのバブルっていうのは、うんうんうん、もう かなり画策された上で緻密に計算されて独占になっていて、
うん、
このバカみたいな金額がついてるってことが、まあ、明るみになってきたってことなんですよ。
そういうことか。
だから純粋にビデオゲームというか、うん、愛してたコレクターたちが一番迷惑被ってるってことなんですよ。
そうよね。
本来なら数百万とか、うん、まあ言っても数十万とかで買えてたようなものが2億って言われるんですよ。
それ聞いてさ、
うん、
任天堂の社員がさ、
うん、
そういやなんか社長の部屋に
まだあったかな、ね、
封切ってないなんかマリオブラザーズあったな、うん、とかって言わんか
な。いやそうそうなるよ、絶対あるよね。
任天堂絶対持ってるわけじゃん。
任天堂作りゃいいじゃんってなるからね、
うん、絶対持ってるわけじゃん、
うん、
古いやつ
あるあると思う。
あるよな、なんか博物館的なやつでさ、
任天堂ミュージアムみたいなのあると思うんですよ。するからね、おそらく
行くよな。だって銀行強盗するよりもさ、それ一個取った方が早いんだからさ。
そうそう、
うん、
そうなんですよ、
ね、
でこれがあの僕知らない、こんな人いるんだっていうの知らなかったんですけど、うん、あのゲームジャーナリストみたいな人がいるんですよ。
ゲームジャーナリスト、
うん、
どういう仕事？ゲームジャーナリストって、
あのだからゲームにまつわる今みたいな話をこう、うん、裏取っていくみたいなことをやってる人がいて、
そういう
こと
か。
でその人によって中古ゲーム市場が詐欺と不正の、
うん、
もう巣窟だったみたいなことを、うんうん、追求したってことによってこの流れが全部分かってきた。
うん、もうゲーマーからしたらもう相当大きい事件よな。
そうそうなんです
ね、手に入らないのはあいつらのせいだったのかって、
結局だから自作自演でお前らがやってたんじゃねえかってことになって、うん、
行動させて、
でここ最近だからいわばバブルが崩壊しかねない状況になってる。
そうよな、
投資家たちアホみたいにめちゃくちゃレトロゲーム買ってる人もいるわけですよ、
数億でな
数千万で、
うん、
だけどそれが明るみになったら、うん、いやそんな価値あるわけねえじゃん、お前ファミコンだよそれって言われ始めてるわけです、
うん、なんか裸の王様がさ、
うん、
裸やでって言われたやつもんで、
そうそう、そこでみんな目が覚める
という
か、
うん、そうね、あ裸だって、
うん、そうそうな
の、おいお前透明の服作るって言ったちゃうんけみたいなね、
そう、
うん、
でここに来て急にそれがまあまあ明るみになったことによって、
そうかそうか、
もうそもそもの根付けの部分がもう実はシステム崩壊してるってことになってるっていうか気づかなかったんだっていう。
とんでもないなそれは。
でもさこれでね、まあ、これがまあ一連のゲーム、うん、レトロゲームバブル崩壊みたいな話なんですけど、
うん、
これってでもゲームだけに言える話じゃないんですよ。
そうそう、もう思う。
スニーカーとか今めちゃくちゃ流行ってて、うん、
聞いてて思い出したのはやっぱ絵画、
絵画
まあ、絵画は一番なんかだね。
そうなんですよ、だから、うん、絶対絶対これってこんな価値あるわけないってものに今値段ついてたりするでしょ、
う
ん
うん、そうね、
スニーカーよ、
うん、
靴よ、
その
靴何百万とか、
芸能もそうやからね、
芸能もそうね、
芸能とか、
う
ん、その女性が、17、18が一番いいみたいなのも、うんうん、やっぱ勝手に決めてやってるもんだから、ね、あれもね、うん、
だから結局、
うん、
その元をたどっていく場合、うん、誰が値付けをしていて、
うん、
その何を根拠に値がついてるのかっていうのをちゃんと紐解いていくと、
うん、
意外とその
そうか、
そもそもどうもとなんじゃないとか、
うん、タブーに行き着くかもしれないという、
うん、だって変な話さ、いいとされて価値がついてるものなら、うん、その会社がいっぱい作りゃいいはずなのに、
それそうだ、
作らないじゃないですか、
うん、
あえて価値を上げてるわけでしょ、うん、っていうのを考えると限定作ったりとか、
う
ん、
そうね、
あれどっかでなんかあるんじゃねえかっていうふうに思えなくもないという、
うんうん、なんかあのさ、どこどこの例えば販売店でもう全部品薄ですって言って、うん、もうどこ の, あの例えばですけど、ショップ行っても何も見つからないっていうのはもうそもそも生産数っていうのはすっごい少なくしてて、そうそう、で、うん、あの再販しますでバカ売れするためにやってるって言うもんね。
言うよね、うん、コントロールしてあえてまあまあ個数制限してる
よ、ね、言うようにむちゃくちゃ作りゃいいじゃん売れるんだったらって思うよな、ね、
もったいないじゃんって思うけど、うん、
そうそう、それは確かにそうだわ。
なんだけどやっぱりそこをうまく利用してやってると、
うんうん、それがなんか噂だとプレイステーション5っていうよな、
うん、
そもそも据え置き機が売れてないから、 ああいう風にあんま作らんと置いといて、
だってプレステ系なんて毎、
うん、
毎回その新しいバージョン出るたんびに売り切れで買えない人続出するじゃん、分かるもんじゃないの、
うん、
って思うよね、そうそうそうそう、ある程度、
うん、
でそれを上回るかって思うもん。
工場ってそんななんかその田舎の工場で作ってんの？もうほんま1ヶ月に1台しか作れませんみたいなわけないじゃない、ね、
職人が結構じゃないんだから、うん、作りゃいいじゃんって思うんだけど、
そうなんですよ。スクエアエニックスむちゃむちゃでけえじゃん、
ね、
ソニーとか。
いやだからそこもね多分うまいことを調整してるんじゃないかなと思うんですよ。で
ソフトがなくなんねん、強機器がなくなんねんって思うよ。あの会社やっぱ歩いてると前、まあまあ
だからそれも見越して買い占めてる人がいるのもあるんだけど、あるんだけど、うん、それ以上に作りゃいいじゃんってなるだけだからね。
そうそうそう思っちゃう。まあそれでその数たくさん出すぎちゃって値が下がっちゃうの分かるんですけどね。
そうそう、
うん
うん、だそこのねバランスを、うん、
そう確かにそこは難しいよね。
誰かがコントロールしてる可能性があるよっていうことなんですよ、ね、
いや面白いわ今回すごい好き。
怖いのはさ、
うん、
今もう手出してる人いると思うのよ。
どういうこと？
これ価値出るから買っとこうって言って買いまくってるとか、
うん、あはいはいはいはい、
あると思うんですよね、うん、でそれがいつバブル崩壊するかっていうのは、うん、マジで一人のジャーナリストとかでなり得るってことだからね、
うん、それで言うとさ俺らの会員証、
うん、
500円かいいよな550円か
いやだあれも俺が締め付けまくれば
そうね
価値上げられるわけ
だ、ね、あれも7月分じゃなくて別にいつでもいいじゃないってできるわけだからね。
できる、
ね、うん、できるわけだからね、岸本さんの一言
作ろうと思えば作れなくはないや
つ、ね、作れるからね、うん、まあでもそれはまあまあね、
うん、っていうことなんでね。
そうかそうか、
皆さんそのものを買うときはね、うん、その辺もちょっと考えると、
あそれは面白い、
いろんなことが見えてくるかもしれない、
何も買えんくなるわそこまで読んだら全部今買うお野菜は
違う、それ自分が納得してないんだよ。
分かります、
この値段を出してもいいというものなら買っていいと思う、う
ん、でもそう思わない？だってもっと安くいけてたんかなとかと思うとさ、
もう
どんな買い物買うのもさ、
そうね、
うん、
高騰してるけど、うん、今買うべきかなって思うもんね。
私が作りましたっていうこの親父がもしかして数操ってんのかなとかね、お野菜のとかね、
そうそうそう
思うかもしれない。
あの生産者私ですとか存在してない可能性あるよね、う
ん、
だから
でもそれあるんでしょ？
わ、ね、かんない。
なんか聞くと、
いや知らないけどね。
うん、なんかその農場を書いててさ、
うん、
でなんかあのなんて言うんだあれ、Google Earth調べたら。うん、サラチだったみたいな。なんか俺見たよ。
まあそれ、
うん、日本だったかな、海
外
か
な。どうなのか知らない、
うん。なんかで見たけど、Google Earthみたいなサラチだったみたいな。
まあまあありえない
よ
ね。
それが最新ではないからもしれないからね、Google Earth
がね。そう、更新してない
とこもあるから。そうそうそうそう、あるからね。う
ん、まあ一概には言えないです
けど、ね。面
白いわ。うん、っていう、ものの価値とは何ぞやという話でございました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。